2023年11月13日月曜日、時刻は午前8時18分になるところです。先ほどは17分だったかな、まあ19分になるところですね。さて、モンテーニュ、荒木先生のモンテーニュですが、第6章探索のスタイルに入ってますが、で前回が獲物を追う狩人を終えまして、今日はですね、これ97ページ弁別と対比ですね。弁護の弁で区別の別ということですね。弁別、物事の違いをはっきりと見分けるということですね。識別とかということと同じような意味ですよということですが、込み出しが弁別と対比に入っていきます。でまず、荒木先生の文章がこうなってますね。感知の能力の中で最も中軸にあって働くものは、中の自分の軸という時の軸ですね、中軸、中心の軸、中軸にあって働くものは判断力とされていた。一章での検討に引用した文章に関連させて、その直後の部分をさらに掲げようということで、一章はもうだいぶ先でしたから、ちょっともう一度確認してみますと、この一章で引用したものはエセー第1巻第50章デモクリトスとヘラクレイトスについての箇所からの引用なんですね。それが判断力について、冒頭がモンテーニュ曰く、判断力はあらゆる事柄に適応でできる道具で至るところに関連するというふうに始まって、終わりのところでは、さまざまな主題はどれも私にとって同じように良いのだ、そしてそれらをそっくり全部持ち出そうなどとは決して目論まないというふうになってますね。でこの後にあるのをまた引用しますよということで、この97ページですね。モンテーニュ曰く、というのは私はどのようなというのは私はどのようなものの全体も見て取りはしないからだ。もう一度、モンテーニュ曰く、というのは、ということは先ほどの様々な主題はどれも私にとって同じように良いのだ、そしてそれらをそっくり全部持ち出そうなどとは決して目論まない、というのは私はどのようなものの全体も見て取りはしないからだ。我々にそれを見せようと約束する人々もやはり同様に見てはいない。おのおのの事物の持っている数多くの手足や顔形のうちから私は一つだけを取り出し、ある時はなめてみるだけ、ある時は触れてみるよう、そして時折は骨まで突き通してみるようにする。私はそこをできるだけ広くではなく、できるだけ深くついてみる。そして大抵の場合、用いられたことのない光の当て方によって それらの部分や表情を捉えるのが好きだ。エセー第1巻第50章、デモクリトスとヘラクレイトスについてより、ということですね。いろんな主題を、いろんな主題を同じようにいいと、どんな主題もね。ただしそれは全部を持ち出そうとは思わないと。でモンテーニュ続けて曰く、というのは私はどのようなものの全体も見て取りはしないからだ。我々にそれを見せようと約束する人々もやはり同様に見てはいない。おのおのの事物の持っている数多くの手足や顔形のうちから私は一つだけを取り出し、ある時は舐めてみるだけ、ある時は触れてみるよう、そして時折は骨まで突き通してみるようにする。私はそこをできるだけ広くではなく、できるだけ深くついてみる。そして大抵の場合、用いられたことのない光の当て方によってそれらの部分や表情を捉えるのが好きだ。エセー第1巻第50章、デモクリトスとヘラクレイトスについてより、ということで、でこれを受けて荒木先生ですね、こう文章を綴ってますね。これを持ってみると、彼の探索の仕方は全体論、概括論は避けること、対象を個別に選ぶこと、対象の多様なありようの各部分を具体的に捉えようとすること、数々の部分を区別してそれらの個別的な様相を見て取ること、できる限り徹底して奥深い箇所を見表そうとすること、規定の先入的な他律的な視覚、手段、論理を退け、未知の新鮮な自在な角度、方法、推論によることが項目として引き出される。長いですねで、続けて、これは他の数々の彼の発言、また実際の論述からも確認されるのだ。そしてこれらの項目全体を働かす2つの方式が根本にあって、その第1が弁別、第2が対比であると、筆者はモンテーニュはかつて論じておいた。事例、資料、発言、主張の数々を双方が相補って吟味するが、これは試し、エセーの働きそのものだ。そして明白、確実と自分に見えるものを個性と責任は担いながら他の人々の働きの結果と照らし合わせる。これは主観の尊重から発した客観的、科学的な思考法でもあろう。なるほどね。 これは主観の尊重から発した客観的科学的な思考法でもあろう。なるほどねと、なぜ言ったかって言ったら、いやなんかもう今ね、もうほとんど AI、 まあ生成 AI でもういろんなものがもうできていく、文章なんかでも勝手に作ってくれますよね。でこの間、まあ、私が使ってるレンタルサーバーの会社がお知らせがあって、その会社自体が生成 AI のちょっとランク上というか、まあ、そのチャット GTP のそれと掛け合わせてもう少しあのバージョンアップしたようなその AI のライターの、そのアプリ を使うことが無料で使えるという案内があって、でそれちょっと試してみたんですけれども、まあキーワードを2段階ぐらいでキーワード入れたら、あれパッと出てきた、まあ、1200文字ぐらい の文章が出てきてましたね。書かなくてもそのライターのアプリ AI アプリが作ってくれると。ですからなんかあの今年に入ってこれから、まあその偏ってしまったらダメなんですけど、あのこれまで客観的客観的客観的って言われたけど、むしろこれから意味持つのは主観的な主観じゃないかなというふうにあの思いましてね。でそれがこの最後のところのこの荒木先生のこれは主観の尊重から発した客観的科学的な思考法でもあろうという、この主観の尊重がね、ちょっとなんかこう、ああなんか今に今必要なことかなということをちょっと思ったりもしたんですけど、いやこの、まあ、モンテーニュの、ね、こう広くじゃなくってこう焦点を当てていって深く掘り下げていくというところ、それが好きだという、それは、うん、なんかよくわかる気がしますね。でそれはそれとして、この荒木先生のね、それを受けてのこの分析がうならせますねっていうか、荒木先生の文章もう一度、これを持ってみると彼のモンテーニュの探索の仕方は全体論、概括論は避けること、対象を個別に選ぶこと、対象の多様なありようの各部分を具体的に捉えようとすること、数々の部分を区別してそれらの個別的な様相を見て取ること、できる限り徹底して奥深い箇所を見表そうとすること、規定の先入的な他律的な視覚手段論理を退け、未知の新鮮な自在な角度方法推論によることが項目として引き出される。既存のありきたりな論調を排してということですよね。自分でやっぱり見極めるということですよね。で続けて、これは他の数々の彼の発言、モンテーニュの発言、また実際の論述からも確認されるのだ。そしてこれらの項目全体を働かす2つの方式が根本にあって、その第1が弁別、第2が対比であると筆者はかつて論じておいた。事例、資料、発言、主張の数々を双方が相補っ て吟味するが、これは試しの働きそのものだ。そして明白、確実と自分に見えるものを、個性と責任は担いながら、他の人々の働きの結果と照らし合わせる。これは主観の尊重から発した客観的科学的な思考法でもあろう。というふうになって、次に、まあ、弁別に進んでいくんですけれども、ここのところのこの荒木先生のこの記述は、なんていうんですかね、そのものを書く時のちょっと心得というか、そういうこととしても捉えられますね。ちょっとここだけ抜き出してまた書いておこうかなと、ちょっと付箋を貼っとこうかなと思います。といったところで、モンテーニュ第6章ですね、6章探索のスタイルの込み出しが弁別と対比の最初ということです。で、次回が弁別についての彼の発言なんかが紹介されます。といったところ、時刻が8時35分になったところですね。以上です。